はい、ゴリラです。この番組では僕が好きなアニメやゲームについて、思ったことを好き勝手に語っていくというラジオ番組になってます。なんかしながらとか寝転がりながらとかで構いませんので、ぜひたらーっと聞いていってください。はい、とうとうですね、あと2週間ほどくらいですかね、発売を間近に控えております FF7 リバースですね。もう全世界待望という感じでしょうかね。そんな中、ステートオブプレイっていうですね、ゲームのイベントがありまして、そこ当日は FF7 リバースのね情報はなかったんですけど、その後ですね、2月7日に特別ステージがありまして、でそこで丸々1回分といいますか、もう FF7 のことだけしか取り扱わないっていうですね、特別ステージなものみたいなものが用意されまして、そこで、いろいろ情報が出ましたという感じですね。で今回の目玉情報は、なんといっても体験版の公開かなというふうに思ってます。でこれが体験版のくせにですね、やたら容量がでかいということで、結構話題になってるみたいなんですけど、評判としては、概ね、好評のようですね。若干なんかグラフィックが前よりも落ちちゃってねみたいな、そんな噂も飛び交ってるみたいなんですけど、それだけとんでもない容量のデータを、ディスク2枚に圧縮してぶち込んでるということだと思うので、普通にプレイしてたらね、気づかないレベルかなというふうに思ってるので、ゲームボリュームの方をね優先したということで、仕方ないのかなと思ってます。はい、じゃあなんでこんな僕は実際これ見たことなくてですね、体験版プレイしてませんと、でこれからもしませんという謎な行動に今出てるんですけど、でもっと言うとね、ゲームプレイ映像もね見ませんと、はい、で4分くらいやったファイナルトレーラーか、これを見ただけでして、でこれ以上の情報は僕には不要だということで、シャットアウトしてます。はい、でこんなわけのわからないことをしている理由はちゃんとあるんですけど、でさらにですね、これ意外と僕だけじゃないだろうというふうに思ってたりもするので、今回はそのあたりのね、謎行動の理由について、お話ししていこうかなというふうに思ってます。で、言っちゃうとですね、何事もねやっぱ期待しすぎたらダメなんですよね。はい、もう本当にそうで、ゲームに限らず、恋愛でもそうですよ、旅行でもそうですね。で必要以上に楽しみにしすぎるとですね、いざその場面になった時にですね、なんか思ってたのと違うなってことになるんですよ。これは仕方ないですよね。恋愛とか特にそうじゃないですかね。なんかそれこそマッチングアプリで写真見ただけではないですか。でそこからやり取りしてすごく気が合うと、運命の人だなと思って行ったらですね、なんかあれんーってなんかやったなこいつみたいな、ちょっと顔触ったなこいつみたいなあるじゃないですか。顔以外じゃなくてもなんか話しててちょっとちぐはぐになるとかね、あるんですよ。これは仕方ないことだと思ってて、でこれなんでこんなこと思ってるかというとですね、やっぱファイナルファンタジー16の思い出が僕は強くて、あれもね、ひたすら発売前にもかかわらず、本編のカットシーンをね、流して、期待を煽ってですね、で体験版が出た時点でもうテンションマックスだったと思うんですよ、大体の人は。でいざ本番出たら、評価も面白いけど、なんか思ってたのと違うなみたいな、そんな感じだったと思ってて、でもちろんここでね、本編が期待を上回ってくれれば全然それはそれでもう話終わりなんですけど、ただこの期待とコントロールがですね、スクエニは特に下手くそですと。ここがもっとうまくできてたら、こういった変な YouTube とかでよく騒がれている何ですかね、期待以上の出来ではなかったみたいなね、なんかそういう何て言うんだろう、不当な評価というか、なんかバイアスコントロールがちゃんとできてたら、ちょっと結果違ったんじゃないかなと思ってますね。で他のゲームで言うと、グランブル グランブルファンタジーかのリリンク、これ評判いいですよね。でこれ僕の中では期待度コントロールがうまくいってるという認識ですね。まあ、グラブルっていう名前は知ってるけど、ただやったことないと。でもこのコンシューマーゲームに関しては結構気合い入れて作ってるみたいやし、ちょっとやってみようかみたいなね。でそういう人たちの心をがっつりつかめたということで、ちゃんとこの期待度よりも、実際のゲームの完成度が高かったというところで、これはうまくいった例というふうに言えるんじゃないですかね。なのでですね、あんまりねやっぱ情報出しすぎるのってね微妙なんですよね。でユーザー側も情報はですね取り込むのを最低限にしてですね、やっぱ本番でね衝撃味わいたいと思ってる人がほとんどだと思ってて、なので僕はもう自分の判断でですよ、もう体験版とかプレイ映像はもうこれ以上見ないですと。で当然 X とかねスマートニュースとか、まあ、YouTube のあらゆる媒体での、まあ、レコメンド機能ですね、こういうのは FF7 リバースに関する情報はもう全部遮断しようと思ってます。どうせプレイするので、でしかもクリアするの遅くなるんでなんでもうシャットアウトしてひたすら自分の世界にこもるという形で対応していこうかなというふうに思ってます。はい。で一応ファイナルトレーラーは、ちゃんと見ました。約4分間の、映像ですね。でただ、まあ、なんか新しい衝撃っていうのは、まあ、僕の中ではほぼなくてですね、まあ、なんせお腹いっぱいなんで、まあ、いや、どうなんですかね、それをお腹いっぱい度合いを差し引いたとしても、まあ、ぶっちゃけ目新しさはなかったかなと思いますね。でも唯一やっぱおおって思ったのがティファとエアリスの水着ですね。はい、ディモールとベネですね。これはもう、はい、確定しました。でティファね、やっぱ訴求力がすごいですね。ティファの何ですかね、説得力というべきか訴える力ですね。どやさと、このお前らこれプレイしたいだろうと、ティファと一緒にキャッキャフフしたいだろうという、そんなね無言のプレッシャーがですね、凄まじいですね。やっぱティファはね、てかティファにねちゃんと腹筋を縦に入れたねキャラクターデザインの責任者にねもう本当に敬意と感謝を捧げたいなというふうに思ってます。で、まあ、前から購入は確定してたんですけど、まあまあこれを見た時に、まあ、早く買わなきゃという感じの気持ちの高ぶりを感じましたね。で、まあ、みんなも多分 なりましたよね。どうなんですかね。はい、早く水着のねティファと海辺でキャッキャフフしたいなという感じですね。まあ、ティファねこれいいんですけど、なんかエアリスの水着だダサくないですか。どうなんですかねこれちょっとよくみんな見てくださいね。これダサいですよね多分。これ誰デザイン誰みたいなぐらいダサくてちょっと ビビったんですけど、まあそんな感じですね。はい、というわけで、またね、情報はねこれ以上出ないかなと思うんですけれども、まあ発売してね僕ね多分ペルソナ3がね終わらないんで購入すぐにはできないと思うんですけれども、まあ自分のねタイミングで、購入してプレイしたらねまた感想とかを語っていきたいなというふうに思ってます。はい、というわけで、今日は以上になりますかね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。